あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょうって。これがパウロがこのコリント第一の手紙の12章の最後に記したメッセージでした。より優れた賜物をさらに勝る道をって。彼が言ったことは13章の中に書かれていた愛そのものでした。パウロは13章の中で愛がどれほど優れているのかということを私たちに教えてくれました。この14章の一節をご覧いただくと、愛を追い求めなさいとこのように14章の一節が始まっています。これは神様からの命令です。しかも現在形を使って、つまり愛をあなたは追い求め続けていきなさい、そのように命じているわけです。継続して熱心に必要に追い求め続けるのである。ってこれがいかに大切かということをパウロは読者たちに教えるわけです。ちょっと皆さんに思い出していただきたいのは、最も大切な戒めって何でした？一番大切な戒めって、それは神を愛することだったでしょ。二つ目に、隣人を愛することだって。そうでしたよね。神がここで教えられていることは、私たちにとって最も大切なこと、神を愛し続けることであり、隣人を愛し続けることです。じゃあ、神を愛する人って言えば、どういう人かっていうと、主の御心に、主の御言葉を実践する人です。御言葉っていうのは主の御心が記されているわけですから、これに、喜んで従おうとする人たち、その人たちが神を愛する者たちであるって。間違いなくあなたはそんなふうに生きてらっしゃると思う。失敗をしながらも主の助けを仰ぎながら御言葉の実践に励んでいこうとするって。そして失敗した時にはそれを告白してまた主に従っていこうとする。間違いなくあなたはそんなふうに生きてらっしゃると思います。私たちはそうやって生きるわけですよね。また隣人を愛するっていうことは、言葉だけで愛するんではなくて、愛の神様がどのようなお方かを行いをもって明らかにしていくわけです。私たちは自分を人々の前に誇るために生きてんじゃない。私たちの神を誇り、その方の素晴らしさを人々の前で明らかにするために生きてるわけです。愛を追い求め続けなさい。神を愛する者として、隣人を愛する者として歩み続けていきなさい。で、その大切なメッセージを語ったパウロは、今日のテキストであるコリント第一の手紙の14章の一節を見ていただきたいんですが、その後こう続きますよね。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさいって。愛を求めるということを教えたパウロは、今度は同じように熱心にあなたたちが求めるべきことがあるんだということを教えるわけです。それは御霊の賜物であると。言い方を変えれば霊的賜物ということですよね。イエス様を信じたときに神様が与えてくださるものです。イエス様を信じているすべての人に与えられている賜物の話です。で、その賜物の中でもあえてパウロは預言ということを強調していますよね。この後私たちが御言葉を見ていくわけですが、パウロは預言の重要さについて教えています。しかも、パウロは異言と預言を比較しながら教えるんです。なぜパウロがそんなことをしたのかっていうと、コリントの人々っていうのは異言を重要視していたからです。何か特別な賜物であると彼らは思うわけです。そこでパウロが教えたいことは、いやいや、異言よりもはるかにはるかに素晴らしいものがあるって。それは預言なんだと。パウロはそのことを教えていくわけです。今日のテキストであるこのコリント第一の14章のところ、皆さんご一緒に見ていきましょう。まずね、1節から5節のところに何があるかっていうと、預言が異言に勝っている理由を書いてます。なんで預言の方が異言に比べて勝っているのか、それを教えるわけです。 で、結論言いますよ。それは預言というのは愛と同じように人々の霊的成長を助けるものだからです。いいです。人々の霊的成長を助けるものだから重要なんだとパウロは教えるわけです。この聖書の中ではパウロは教会の徳を高めるというふうに書いています。だから預言の方が大切だというわけです。そしてその説明がこの後に記されているわけです。2節ご覧くださいます。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからですって。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すって言ってます。というのはと、その説明をするわけです。誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからだって。この誰も聞いていないのにって言ったら、誰かが異言で喋ってるのに、ね、周りに誰もいない、そういう話ではなくて、この聞いていないっていうのは確かにメッセージを聞くという意味があるんですが、理解するという意味があります。理解するって。ですからパウロが言いたいことは、異言を語ったとしても解き明かしがなければ何を話しているのか聞いてる人分かんないでしょうって。いいです。皆さん、これがずっと後まで続いてきます。同じことをパウロは繰り返すんです。異言を話しても解き明かしがなければ、何を語っているか説明してくれなければ何を言いたいのかが分かんないと。じゃあ何を言っているか分かんなければ、そこに成長、信仰の成長を見ることはできないと。異言が助けにはならないんだって。だからパウロは言いたいんです。異言は成長のプラスにならないんだったら、プラスになる異言の方が、ごめんなさい、予言の方がはるかに優れているということを言うわけです。で、もう最初に皆さんに言っておきますけれども、繰り返す、同じメッセージが繰り返されているということは最初に言いましたけれども、パウロが繰り返し教えることは何かというと、与えられた霊的賜物というのは自分のために用いるものではないということです。いいです。人々のために、人々の成長のために用いなさい。で、そのことをパウロはこれまでも教えてきたし、この14章の中で繰り返し教えるわけです。さて、この異言の問題点なんですけれども、この2節のところにあったように、自分の霊で奥義を話すって。なんで人に話すんじゃなくて神に話すのかって言ったときに、要するに異言の解説がなければ人にとって何の益にもならないからです。そして誰も理解できない、自分の霊で奥義を話すから、だから理解できないんだと、こういうわけです。で、奥義ってのはもう皆さんお分かりですよね。神様の啓示であります。神が明らかにされた真理の話です。自分の霊でと言ったときに、この霊というのは聖霊なる神様の話を指しているのかって。2017年新改訳は、新改訳2017は御霊というふうにこの箇所を訳しています。新改訳の第2版、皆さんが使っていらっしゃるのは、ここには人の自分の霊でと、自分の霊というふうに書かれています。おそらくここで言われているのは自分の霊ということを言わんとしているんだと思います。なぜかっていうと、ここでパウロが言いたいことっていうのは理解できないという話です。もし聖霊なる神様が介入されているとすれば、その神が当然理解を助けるわけです。でも人の霊で語っている以上、そこには限界があるわけです。誰も理解できないって。それは自分の霊で奥義を話してるからだって。だからそこに限界があるって。だからパウロが言いたいことは、異言が語られるときには、 必ず誰かがその解説をすることが必要なんだと。ですからまず最初にこの2節のところで異言を話すものっていうのは人に話してんじゃない、なぜかな、聞いてる人誰も分かんないからって、だから神に話すんだって。だって神は分かるからです。そして問題点は何かっていうと、神の霊ではなくて人間の霊で啓示を話そうとするから、だからそこに限界があるというわけです。で、3節のところはそれと対して予言の話です。ところが予言する者は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話しますと。ご覧になりますでしょう。彼が言いたいのは、異言は神に向かって話すけれども、予言っていうのは人に向かって話す。なぜなら予言は人に理解されるからです。でそこで彼は3つのことをここで挙げています。なぜ予言が優れているのか。1つ目はね、徳を高めるからだっていうんです。2つ目は、予言っていうのは進めをなすからだって。そして3つ目は、慰めを与えるからだと。この3つの理由を挙げているわけです。徳を高めるって新約聖書の中に18回出てくるんですけど、この言葉って面白いのはね、家という言葉、それから建てるという言葉でできている言葉です。徳を高めるっていうのはまさに家を建てていくようなものだっていうんです。でその方が聞いてる人はよくわかるでしょう、何の話なのかって。家を建てるときだって、まず土台をしっかりと引いて、その敷いて、その上に建物を建てていくわけでしょ。まさに信仰とも、信仰はそういうものだとパウロは教えるわけです。ですからローマ人の手紙の14章の中では19節に、お互いの霊的成長に役立つことというふうに日本語にはなってます、ね、徳を高め合うってどういうことかって、ね、何かをこう立て上げていくって、それ何かって、霊的成長においてしっかり立て上げられていく、霊的成長において、その霊的成長をお互いに助け合っていく。使徒の働きの20章の中にはこの言葉の動詞形があるんですけれども、それが新約に40回出てくるんですけれども、使徒の20章の32節のところでは育成しなんていう言葉に訳されています。それがこの予言のなす技だっていうんです。予言っていうのはそれを聞いている者たちを育成するんだと。予言っていうのはそれぞれの信仰の成長に役立つんだ。確かにそうですよね。神様の御言葉によって私たちは成長するわけです。で、2つ目に言うのは進めるということです。新約聖書29回出てくるんですが、励ますとか勧告するとか忠告するとか、この進めるっていうのは人々にこの進めであったり、また励ましをもたらすものだっていうんです。でこの進めるという言葉なんですけども、これは傍らに呼ぶという動詞から派生しています。この進めるというこの名詞は傍らに呼ぶという動詞からの派生なんです、ね、でもう一つこの動詞から派生した名詞があります。それはパラクレートスというギリシャ語で、おそらく皆さんの中で知っているという方がいらっしゃるはずです。新約聖書の中に5回出てきてるんですが、イエス様が、私はあなた方のためにもう一人の助け主を与えると言われたとき、もう一人の助け主、誰の話か、聖霊なる神様の話です。そこには援助のためにそばに呼ばれたものだって。ですからこの進めるっていう言葉はもう一度振り返ってみると、これは傍らに呼ぶんです。誰かを何のために呼ぶかっていうと、励ますためであり、また時に勧告をするため、忠告をするために。三つ目にこの予言がなす働きに関しては、慰めという言葉が出てます。慰めって、このコリント第一の14章のこの箇所にしかこの言葉は出てきていません。新約聖書ではここだけ、 一箇所だけです。元気づけるなんてことです、ね、つまり予言、つまり神様の真理を語るときに、ね、どういった技がなされるかっていうと、その神様の真理によってそれを学ぶ者たちの信仰は成長するということです。神様の真理によってそれを聞いている人々は励ましを受けるということです。時には自らの歩みの正しくないところを示されたりするって。そして神様の真理っていうのは聞いている者たちに助けをもたらすものだって、慰めを与えるっていうんです。確かに皆さんもこれまでの信仰生活の中で御言葉を読んでいて大変な励ましを受けたことがあると思います。例えば皆さん旧約聖書の御言葉を読んでて、いろんな聖書の信仰の勇者たちが出てきます。皆さんの一人の皆さんのヒーローがいるかもしれませんが、そういうものを読んでいるときに、その人たちの信仰に触れたときに、あなたの心って励まされません？パウロが言うんです。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。ローマの15章の4節のところです、ね、御言葉によって私たちは励ましを得るんです。この信仰者がこのように主を信頼して生きた、その信仰者を神はこのように扱ってくださった、彼らのその信仰の模範というのが私たちに大変大きな励ましをもたらしてくれる。我々もそんなふうに生きていきたいと、ね、また神様のその真理のメッセージ、それは私たちの心を慰めます。言いようもない神様の慰めによってあなたや私の心が満たされることって経験なさったことがあると思います。ちょっと皆さん数ページ先に進んでいただいて、コリント第2の手紙の一章をちょっと見てくださいます。大切なことがここに記されています。コリント人の手紙第2です。数ページ後ろに行ってみてください。一章の3節のところにこうありますよね。私たちの主イエスキリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。お気になりました？これがあなたの神様の話でしょ。あなたの神ってどんな神かって、主イエスキリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神がって書いてます。慈愛に満ち溢れ、そしてあなたに慰めを与えることのおできになる方です。ですから4節に、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますって。アーメンじゃないです。皆さん、言いようもない神様ご自身からの慰めによって私たちの心が平安に満たされたり、感謝にあふれたり、希望に満ちたり、そんな経験ってありません？神が私たちのうちに働いてくださるって、言いようもない慰めを神様くださるって、どのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださるって。質問ですけど、誰がこんな働きを成してくれるんです？誰って書いてます？神でしょ。神様が誰を慰めるんです？私たちを。あなたですよ。神以外のところに慰め求めようとしていません？神様で十分じゃないですか。私たちの心を誰よりも分かってくださっている方、その方が慰めをくださる。だから言うんです、こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるって。ですからもうすでにこうして見たときに、我々が教えられていることは何かというと、神様は確かにこの御言葉を通して私たちの内を励ましてくれたり、また私たちに慰めをくださったり。だから神の真理を語る予言がいかに大切かということはお分かりになるでしょ。例えば皆さんの 優しい言葉で慰めることはできるでしょう。でも私たちに必要なのは神の真理です。いいです、皆さん、いろんなことを私たちは経験する中であって、こんなことを皆さんにもう説明するまでもない。皆さんそうやって生きてらっしゃると思う。問題を見たら私たちは心が騒ぐわけでしょ。問題を見たら私たちの心はぐらつくわけでしょ。問題を見たら私たちの心は不安に陥ってしまうわけでしょ。僕らが見なきゃいけないのはその背後にいらっしゃる絶対者なる神ですよ。支配者なる神を見るときに、その神が私たちに希望をくださる。この方に信頼するときに私たちの心を神は慰めてくださり、励ましてくださり、私たちを力づけてくださる。こうやって我々生きるわけです。そのためにこの預言というものがいかに必要であるかということをパウロは教えるわけです。見てください、4節に、預言を話す者は自分の徳を高めますが、預言する者は教会の徳を高めます。威厳を話す者は自分自身の徳を高めるかもしれない。でもこういうことです。威厳で語ってもそれは教会全体の徳を高めないって。でも預言で話すときにそれは自分だけじゃなくて教会全体の霊的成長をもたらすんだって。だから預言が大切なんだというわけです。5節にも、私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも予言する者の方が勝っていますって。パウロはもし神様がコリント教会の全員に異言の賜物を与えたとしたら、それは素晴らしいことだって言うんです。しかし予言の賜物の方がはるかに素晴らしいってイエス繰り返してるんです。彼は異言を話したとしてもその内容が分からなければ教会全体の成長には役立たないって。でも予言は聞いた皆さん一人一人のうちに主の御業を期待することができる。同じことをパウロは繰り返していくんです。問題は教会の徳を高めるものなのかどうなのかです。個人なのか全体なのかです。その上で今パウロは預言がその異言に勝っているんだって話をしてきたわけですが、今度は異言が逆説的に預言に対して劣ってるところ、異言がこの預言に対して劣ってるところを教えていくんです。6節のところから見てくださいます。ですから兄弟たち、私があなた方のところに行って異言を話すとしても、目視や知識や預言や教えなどによって話さないならあなた方に何の益となるでしょう。なんてまず彼らに最初に言うことは、異言が預言に比べて劣っている点は、異言って意味不明だからって言うんです。パウロがたとえ人々のコリントの教会で異言で話したとしても、それは彼らにとって何の益にもならないって。その異言が彼らにとって益となるためには、目視や知識や預言や教えなどによって話すことが必要だというわけです。この目視って一体何かって思いますもんね。目視っていうのは、辞書を見れば救いに関する真理を明らかにする教えとか啓示という意味です。神様からの啓示の話です。神が人々に教えたいとするその真理を明らかにされる、それが啓示です。我々が一生懸命知ろうと努力しちゃって人間の力では無理です。神が明らかにしようとしたから我々は神の真理を知ることになった。ここでは確かに黙示というふうに書かれてますが、ほぼ同じことを言ってます。神が明らかにしてくださった真理のことです。でその真理によって我々どうなるかっていうと、知識を得るわけですよ。我々は知るべきことを我々は知っていくわけです。でそれを知ることによって我々どうなるかっていうと、その真理を今度は語っていくわけですよ。 予言と書いてますでしょ。予言というのはその真理を明らかにしていくわけです。人々に伝えていくわけです。同時に我々はその真理を教えていくんです。こうすることによって人々の信仰は成長していくわけでしょ。ですからパウロが言いたいことは、たとえパウロ自身がコリントの教会にやってきて異言で語ってしても全く益にならない、みんなの成長に役にならない。なぜならばその真理は神様からの啓示を彼らはしっかりにしっかり教え、それを通して彼らは真理を知って知識を得て、そして彼ら自身がその真理を語り真理を教えるものになって彼らは成長していく。それでこそ彼らの益となるものである。こうしてパウロは予言と異言の比較をするわけです。もちろん今見てきたように予言を、つまり神様の真理を語るときに、その人々の責任というのはその神様の真理を正確に語るという責任がありますよね。これは例えば牧師だとか教師だとかそういう人に限定されてるんじゃなくて、皆さん一人一人についても同じことが言えます。私がこんなふうに思うの、そんなことを語る信仰者であるならば、そういう信仰者から神がこうおっしゃってるんだという、神の真理を語る信仰者へと成長することです。神様の真理を語ることです。これは語る者の責任ですよね。でも同時にじゃあ神のメッセージを聞く者の責任もあるわけです。どんな心を持って神のメッセージを聞くかです。例えばもう皆さん礼拝に来ること、出席することが目的だったら、神様の言葉が語られていてもあんまり注意を払ってないかもしれない、ね、まず我々聞く者の態度ってすごく必要なんです。だって神が語ってくださるんですよ。当然私たちは緊張感を持って神が語ってくださってる。我々が驚くのは、神は私たちに語るだけじゃなくて、神は私たちの心をご覧になってらっしゃるわけでしょ。どんな心で聞いてるかって。そのための一つのアドバイスとして皆さん覚えておかれたらいいな、多分皆さん実践されてると思うけれども、エリという祭司がサムエルという少年に語った時のことを覚えてます？サムエル記第一の3章のところです。神がサムエルに語っておられることを知ったエリは彼にこうアドバイスします。行っておやすみサムエルって、今度主に呼ばれたら主よお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げなさいって。そんな態度ですよね。神様どうか私に語ってくださいって、あなたの真理を正しく理解できるようにって。正しい聞く態度を持って主の御言葉に向き合うことが必要だ。二つ目に言えることは何かっていうとね、もし皆さんが、もちろん当然私たちはそれを目で見ることはできないんですが、神が直接あなたに語ってらっしゃるとしたら、もし神がこの場にお立ちになってメッセージを語っておられるとしたら、どんなふうに私たちはその言葉を聞きます？私は自分の告白かもしれないけど、教会に通い始めた頃、まあ信仰1年ぐらいでしょうか、私は日曜礼拝っていうのは休息の場だったんです。何してるかって、その場は寝るんです。だって最初の5分メッセージ聞いたら今日のメッセージ分かるからです。なんで寝たかって、その後の奉仕があるんです。そのために体力を温存しなきゃいけないって。たくさんの人が寝てました。でもそれがいかに神に対する罪なのかって、神を礼拝に来てるのにどんな態度で神を崇めてるのかって。テサロニケ教会の人たちはすごかったです。パウロはこう言います。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。で、皆さん御言葉をお聞きになるときに、聖書が開かれて聖書の言葉が語られるときに、神が私に語ってくださってるんだって、 そんな思いを持って御言葉を聞いていらっしゃいます。テサロニケ教会はそうだったんです。この聖書という書物は神のメッセージです。この御言葉が開かれた時に私たちはそのような態度を持って御言葉を聞こうとしているのかどうか。ですから語る者の責任も大切ですけれども聞く者の責任もあるということです。でパウロはね、この真理を伝えるについて3つの例えを持って話を進めていきます。7節からご覧くださいませ。3つの例え、1つは楽器です。2つ目はその軍隊のラッパ、ビューグルと言われるものです。そして3つ目は会話です。7節ご覧くださいますか。笛や琴など命のない楽器でもはっきりした音を出さなければ何を吹いているのか何を弾いているのかどうして分かりましょうって。音符通りに弾かないと聞き手は 何の曲を弾いているのかが分かりませんよね。今弾いた曲何だと思う？全然分かんないと。なぜかと音が外れてるからですよ。発説にまたラッパがもしはっきりしない音を出したら誰が戦闘の準備をするでしょうって。この軍隊のラッパ、戦闘用のラッパ、はっきりした音を出さなければ突撃の命令なのか、それとも起床の命令なのか、食事の命令なのか、消灯の命令なのか、ないわからないって。言いたいことはよくわかるでしょ、皆さん。それが楽器でも、そしてラッパでも、はっきりメッセージが伝わらないと意味がないってことです。そして3つ目出てきた9節に、それと同じようにあなた方も舌で明瞭な言葉を語るのなければ、言っていることをどうして知ってもらえるでしょう。それは空気に向かって話しているのです。あんまり日本では地方に皆さんがこう旅行になさったときに全く言葉がわからないわっていう経験はあんまりありませんよね。確かに面白おかしく方言を使ってくれてわかんないでしょうって言われることがあったとしても、私も以前ロンドンのスポルジョの教会を訪問したときに、そこでその会議があって、イギリスの先生方が話している内容は問題なかったんです。一人ある先生はウェールズの先生でした。その先生がお立ちになってお話を始めたときに、私は9割以上何言ってるかよく分かんなかった。それで隣にいたイギリス人の人に、言ってる内容分かりますか、私の顔を見て分かんないって。そういう経験をするところもあります。でも言いたいことははっきりしてますよね。もし会話をするんだったら、その語っていることがその聞いている人に全く分からなければどんな益があるかということです。そんなことが聞いている人を成長させることができるかというんです。だから10節こうありますでしょう。世界におそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉など一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らないなら、私はそれを話す人にとって異国人であり、それを話す人も私にとって異国人です。パウロはここで今まで語ってきたこの異言というのが一体何であるかを明らかにしてますでしょ。異言というのはこの世の言語の話です。言葉の話です。神秘的で意味不明の言葉らしきものではないんです。今この世界には6900ぐらいの言語が存在すると言います。同じ国でもさっきお話したようにいくつもの言語が存在しています。例えばインドには200以上の言語と1600以上の方言があると言います。200以上の言語と1600以上の方言があるって。現在インドの憲法は22の言語を公用語として認定していると。確かに聞いたら私たちは全く言ってることは分かんないと。でもそこに住み、その言葉を使っている人たちは意味が分かってるわけでしょ。だからコミュニケーション取れるわけですよ。だってそれが取れなければ異国人なんです。この国の人ではないんです。 ですからパウロが言いたいことは何かっていうと、威厳っていうのはこういう言葉なんです。でも全くフィリピンのタガロ語が分かんない人は、フィリピンのタガロ語のメッセージ聞いても何か分かります？だから威厳で語ったとしても、それが全く聞いてる人の理解を得なければ、一体それがどんな益をもたらすか、そのことを繰り返してるんです。で、皆さんね、神様が働いたときにどんなことがなされたかっていうとね、ちょっと皆さんに思い出していただき、皆さんのノートにちょっと書いてないんですけども、イエス様は昇天なさるときに、聖霊があなたたちの上に下るのを待ちなさいって言われたでしょ。そして10日待ったときに聖霊が確かに信者たちの上に下ったわけです。ペンテコステでしたよね。で、その時に何が起こったかって、聖霊に満たされた人たちは聖霊に満たされたんだ、ね、それを威厳で語るということで証明したわけです、ね、でも実はその時に大変興味深いことが起こってるんです。ちょっと皆さん、使徒の働きのね、2章を開いてみてください。もし新改訳聖書の第2版をお持ちでしたら209ページのところですけれども、でエルサレムに人々は集まっていたわけですよね。6節、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまったって。いいです、彼らは威厳で語ってるんです。でも全く意味のわからない、何を言ってるかわかんないんじゃなくて、彼らが気づいたのは自分の国の言葉で弟子たちが語ってる。おそらくこの弟子たちっていうのは十二使徒の話でしょ、ね、彼らが語ってるのを聞いて驚き呆れてしまったと。7節、彼らを驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんかって。ガリラヤ出身者だって。それなのに私たちめいめいの国の言語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょうって。ですからこのペンテコステの時に多くの人々が自分の国の言葉でこの弟子たちが話しているのを聞いて大変な驚きを覚えた。そうですよね。9節見てくださいますか。いろんな人々の名前が出てくるんです。ちょっと一緒に見てくださいよ。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人って書いてます。これは昔のペルシャのことです。現在で言えばイランの話です。イランからも来てたんです、エルサレムに。次にメソポタミアって出てきます。メソポタミアは現在のイラクの話です。次にユダヤ、もうユダヤはどこかお分かりですよね。その後見てください。カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、これは全部現在のトルコです。そしてその後にエジプトとクレネに近いリビア地方などに行って、エジプト、アフリカの話でしょこれ。また滞在中のローマ人たちと書かれている。つまりこういうふうにローマ帝国においてさまざまなところから人々はエルサレムに集まってきた。そしてこの聖霊を受けた、聖霊に満たされたこの弟子たちが自分たちの国の言葉を語るのを聞いて驚いたんです。ですから威厳って何なのかって、わけの分かんない言葉じゃないんです。存在してない言語で何かその特別な何か神秘的な言葉みたいな。残念ながら聖書はそんなことを我々に教えてないんです。明らかにこれは外国語なんです。もう一度今日のテキストに戻ってくださいます。コリント第一の14章です。12節のところに、あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるためにそれが豊かに与えられるように熱心に求めなさいって。いいです。コリントの教会っていうのはね、確かに霊的賜物に関しては非常に熱心に求める者たちでした。関心が強かったんです。 もちろん私たちも関心を持つということは大変大切なことです。どんな賜物を私が与えられたのかって大切なことだけれども、賜物を知ったから教会で使えることができるようになったのではないということです。たとえ知らなくても我々は使えるものなんです。なぜなら私たちクリスチャンというのは使えるものとして生まれ変わったからです。そこでパウロはコリント教会に対して熱心に求めることは素晴らしい、ただ求めるんだったら教会の徳を高めるという霊的賜物を目的を忘れてはいけないって、それが霊的賜物が与えられた目的なんだと。残念ながらコリント教会がこのような指摘を繰り返しパウロから受けているということは、どうもこの目的を忘れてしまって個人の徳を考えてしまう傾向にあったように思います。ですから教会の徳を高めるために、それが豊かに与えられるように熱心に求めなさいと、改めてこの目的をパウロは教えるわけです。で、この威厳が劣っている点はね、13節から19節のところに、威厳が語ったら絶対に解き明かしが必要なんだと、その不可欠さについてパウロは教えるんです。13節にこういうわけですから、威厳を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさいって、解き明かしが必要だって。また解き明かす人がいなければ、自分自身が解き明かしの賜物をもらうように、得るように求めることが必要だって。誰かにやってもらうか自分でやるかどっちか、でも威厳で語る人にはそれを解き明かすことができるように、解き明かす人が必要だということです。そのように、その上でパウロはこの14節から知性についての話を始めるんです。見てください、14節に、もし私が威厳で祈るなら、私の霊は祈るが、私の知性は実を結ばないのですって。知性という言葉が出てますよね。この霊というのも聖霊の話じゃないです。もうすでに見てきたように人間の霊の話です。ですから威厳で祈ってる人っていうのは、確かにその人の内側から出てくるもので祈ってるんです。でも肝心なことは知性だとパウロは言うわけです。というのは、たとえ心から祈っていたとしても、その祈りを聞いている人が理解できなかったらどんな意味があるかっていうんです。もし私が威厳で祈るの、私の霊は祈るが、私の知性は実を結ばないのです。ではどうしたら、どうすればよいのでしょうと。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。そうでないと、あなたが霊において祝福しても、威厳を知らない人々の座席についている人も、あなたの言っていることがわからないのですから、あなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょうって。私は霊において祈るだけじゃないと、知性においても祈ろうって。霊において賛美するだけじゃない、知性においても賛美しよう。あえて知性という言葉を加えることによって、聞いている人々、それが祈りであっても、それが賛美であっても、そして祝福を与えることであったとしても、威厳だけでやったんだったら、全く意味がわからない人々からすれば何のプラスにもならない。どうして彼らがあなたの言ったことに対してアーメンって言えるか、誰も分かってないのにって。だからパウロは、私は知性においても祈り、知性において賛美し、知性において祝福を与え、感謝をしようと言ったんです。彼が言いたいことは何か分かりますでしょうか。威厳で語ったとしても、人々が理解しなければ全く虚しいって。だから威厳であなたが祈ろうと、威厳で賛美をしようと、祝福を与えようと、感謝をしようと、聞いている人が全く分からなければ、それは全く虚しいものだということを彼は言うわけです。人々の徳を高めるのでなければ虚しいんだって。ですから17節にも、あなたの感謝は結構ですが、他の人の徳を高めることはできませんって。あなたは威厳でもっていろんなことをするけど、それは構わないけど、 でもあなたが覚えなきゃいけないのは、それは周りの人の徳を高めるものではないって。だから御霊の賜物が与えられた目的を果たしていないって話ですよ。自分は満足してるかもしれないけど、ですから威厳よりも知性が大切なんだとパウロは言ってきたんです。そしてそのことを自分の例を挙げて語ってるんです。18節のところに、私はあなた方の誰よりも多くの威厳を話すことを神に感謝していますが、教会では威厳で1万語話すよりは、他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです。つまりパウロが言ってることは、私はいろんな外国を操ることができるということです。いろんな外国を喋ったんです、パウロは。でもその人々が聞いててもわからない、その言葉で1万語話すんだったら、聞いてる人々が分かる5つの言葉で話した方が彼らにとって益になるっていうんです。あくまで私たちが与えられた賜物は人々の益のためなんです。皆さん、だから私信仰者っていうのは我々の隣人のために生きてるんです。彼らの成長のために生きてるんです。どうしたら彼らの成長を助けることができるかって、どうしたら彼らを励ますことができるかって。そして最後にこの20節から25節のところに、この威厳と予言のそれぞれの働きについてパウロは教えています。ちょっと20節ご覧くださいますか。兄弟たち、物の考え方においては子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさいって。パウロはコリント教会が物の考え方において大人になることを願ってました。つまりどういうことかっていうと、正しい判断ができる人たちです。普通大人ってそうでしょ。子供たちはよくわからないから間違った選択をする。でも本来ならば大人って正しい選択ができる者たちです。ですからパウロが言いたいのは、コリント教会の信仰者たちが信仰者として大人になることを願っていたわけです。で、御言葉を見ていて分かるのは、悲しいことにこの教会は威厳も含めて御霊の賜物については大変幼稚だったということです。パウロから教えられていたにもかかわらず、残念ながら理解してない大変幼稚な者たちだったんです。霊的賜物が与えられた目的は何でした？皆さん、兄弟姉妹たちの霊的成長のためだった。何度も我々この御言葉を通して見てきました。悲しいことにこの教会の人たちはそれが分かってなかったんです。ですから大人になるようにって、ただし悪事においては幼子でありなさいって、悪に関しては幼子のように生きていきなさいって、ね、いろんな悪に染まってない子どもたち、罪がないって言ってるわけじゃありません、罪はありますけれども、そういう子どもたちが、ね、悪から離れて生きているように、我々もそんなふうに生きていきなさいと、そんなふうに行動していきなさいとパウロは命ずるわけです。しかし考え方においてはって、大人になりなさいって、幼子でありなさいっていうのも大人になりなさいっていうのも、どちらも現在形の命令です、ね、再び彼はここで神の前に正しい判断ができる大人となることを願うわけです。そして最後にパウロは再び予言が威厳に勝っていることを教えています。まずそれぞれの目的について21、22を教えます。見てください。立法にこう書いてあります。私は異なった舌により異国の人の唇によってこの民に語るが、彼らはなお私の言うことを聞き入れないと主は仰せられる。主は言われると。それで威厳は信者のための印ではなく不信者のための印です。けれども予言は信者でなく不信者でなく信者のための印です。この21節をご覧いただくと、ここに旧約聖書の御言葉の引用が記されています。イザヤ書の28章の11、12の引用です。特に11節、そこには、まことに主はもつれた舌で外国の言葉でこの民に語られると、そのように書かれています。でそれをパウロはここに引用したわけです。 私は異なった舌により異国の人の唇によってこのために語るが、彼らはなお私の言うことを聞き入れない。イザヤ書ですから、預言者イザヤがイスラエルのために語ったわけです。何を語ったかっていうと、罪を悔い改めなさいっていうメッセージを語ったわけです。悔い改めなければ神の裁きがあると、そのように警告したんです。しかしそれを聞いたイスラエルの人々は、それを聞いても悔い改めようとはしなかった。そこでイザヤは神のメッセージを語るわけです。あなたたちは外国人の唇によって、裁きが来るというメッセージを聞くって。イザヤが言ったことは何かっていうと、アッシリア人によって、アッシリアによってイスラエルに裁きがもたらされるんだということを警告したんです。実際に彼らがやってきたときに、彼らは自分たちの語る言葉でない言葉を使うわけでしょ。イザヤは語ったんです。悔い改めたらそこには憩いと休息があるって、憩いと休息があるって。でもそれに聞かなかった彼らに対して、今度は私じゃなくて外国の人々の言葉によって警告が発せられるって。でもイスラエルはそれにも耳を傾けようとしなかった。その結果、彼らは裁きを受けるわけです。ですからパウロは言うわけです。異言っていうのは信者のための印じゃないって。不信者のための印だって。だってイスラエルの人々は神を信じてなかった、残念ながら。だから神は罪を犯す彼らに対して警告を発したんです。イザヤを通して、そして外国の口を通して。でも彼らはそれを悔い改めなかった。だから異言というのは神を知らない者たちへの印なんだって。でもじゃあ預言とはどうかって。預言というのはそうではないって。信者のための印だって。なぜかっていうと、もうすでに見てきたように、預言は聞く信者の霊的成長をもたらすからです。そして23節から25節のところに、異言と預言の効果を教えます。ですから、もし教会全体が一ところに一箇所に集まって皆が異言を話すとしたら、初心の者とか信者でない者とかが入ってきたとき、彼らはあなた方を違いだと思わないでしょうかって。もし教会に入ってきてみんなが訳の分かんない言葉で喋ってるとしたら、この人たちって気が変になってるって、そんなふうに思わないだろうかって。なんでそう言うか、なんでそう思うかって言ってることを誰もわからないからです。しかし、もし皆が予言をするなら、信じられない者や初心の者が入ってきたとき、その人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、心の秘密があらわにされます。そうして神が確かにあなた方の中におられると言って、比例して神を拝むでしょうって。教会の中にパウロが言うわけです。初心の者が入ってくる、信者が入ってくるって、ね、初心の者っていうのはよく学んでない人の話です。霊的賜物について熟知していない人の話です。また同時に、まだこの救いに預かってない人が入ってきて、みんなが異言で喋ってたら、さっきも見てきたように、この人たち変だわと、そのように思うし、もしでも異言ではなくて預言で語っているとしたら、神の真理が語られているとしたら、何が起こるかっていうと、同じような人々が入ってきたときに、まず皆の者によって罪を示されると書いてます。神の真理がどんな働きをするかっていうと、それぞれ聞いた者たちの心の中に罪が示されていくって。神様、そんな働きをなさいます。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせる。聖霊はそんな働きをするわけです。ヨハネ16の8のところに、ね、ですから、神の御言葉を聞いている人たちのうちに神が働くならば、その人たちの罪を明らかにするんです。皆に裁かれて続きます、ね、みんなの語るメッセージによって自分が裁かれる存在だということが悟らされるということです。なんでかっていうと、心の秘密があらわにされるからです。メッセージを聞いてると、まさにそれは自分のことが言われてる、自分のことが語られてるかのように思うわけです。我々みんな経験したことがあるかと思います。自分の心のその秘密が、その真実が明らかに示されることによって、何に気づくかっていうと、こんなに汚れた私は神の裁きを受ける 罪人なんだ、そのことに気づかされるんです。そうして神が確かにあなた方の中におられると言って、つまりそのようなことを明らかにしたその人々に対して、この人たちは神によって用いられているんだと、神がこの人たちのうちにいらっしゃるんだ、そしてひれ伏して神を拝む、その方を信じて心からこの救いを受け入れようとするって、こんな働きがなされるって、異言はこの人たち気がおかしくなっているという結果をもたらし、予言はその御言葉を通して罪が示され救いへと導かれるって、だから予言が異言よりもはるかに優れてるんだということをパウロは教えたわけです。さて、これがこの教会に送ったメッセージです。我々が学ぶべきことっていうのは、賜物に関係なくて神様の真理を語り続けることです。どんな時にも、さっきも見てきたように、神様の真理っていうのを語るものであることです。神の真理を示し続けていくことです。どんなふうに、神の真理を語るだけじゃない、神の真理によって変えられたんだっていうことを明らかにするんです。だって救いってそうでしょ、神の救いの知識を蓄えることじゃない、救いっていうのは神によって変えられた人生、それが救われたことを証明するわけです。神の救いは私たちを新しく生まれ変わらせてくれる、だからそれを示すんです。で、私たちは神の御言葉を愛する者として、神の言葉によって互いの徳を高め合うことです。神様の言葉によって信仰の成長を図り合うこと、また時には御言葉を持って勧めをなしたり、励ましを与えたり、慰めを与えたり、その罪を責めることが出てくるかもしれない。でも少なくとも兄弟姉妹が集まったら、御言葉を持って励まし合いながら、主を愛する者として成長していこうって、そのような群れであることが必要です。悲しいことにコリント教会はそうじゃなかった。だからパウロはそのような群れであることを願いながら、この大切なメッセージを与えたんです。誰のために生きているのか、しっかり覚えることです、皆さん。何のために生きているのか。それを覚えるだけじゃなくて、それを実践することです。あなたが兄弟姉妹にとって大きな祝福となることを心から願っています。そのように歩んでください。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。どうかこの愛する兄弟姉妹たちを強めてくださって、この一人一人をあなたが豊かに豊かにお持ちくださいますように、この一週間もそれぞれ使わされたところにあって、あなたの素晴らしさを示すことができるように、素晴らしさを述べ伝えることができるように、どうかそれぞれを祝してください。またあなたが用いてくださるようにお願いいたします。この愛する皆さんをあなたにお委ねして、感謝を持って救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。